はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今日は、多くの学生さんがいらしてますので、まず自己紹介ですね、させていただきますけれども、水戸教会の佐々木と申します。家族もいまして、子供が3人ほど下に来てますけれども、います。普段はですね、特別養護老人ホームというところで働いています。で、今日のお話はですね、そういった仕事をする中で普段考えていることですね、を皆さんと分かち合いたいと思います。特養老人ホームですね、老人ホームで働いていると、働きながらですね、いろんなテーマを考えるんですけども、やっぱりね、命っていうことをよく考えます。命、なぜ生きているのかだとか、命の尊厳、やっぱり老人ホームではやっぱり命の尊厳を守るというのが一番基本的なことで考え方ですね。そのことをよく考えます。ただ今日はですね、もちろん聖書からメッセージですので、結論めいたことはお話しするんですけども、今日はですね、そういったこともありますけども、命っていうことですね、なんで生きるのかとか、そういったことを考える、皆さんがね、考えるきっかけにしていただければいいなと思います。いつもこういったこれね、教会でメッセージすると短くしようと思いつつ長くなってしまいますので、短めにポイントを絞ってかもしれないですけど、絞ってですね、話をしたいと思います。まずね、皆さんこんな話すると多分皆さん信じてもらえないと思うんですね。誰も信じてもらえるかもしれないですけど、まずルービックキューブするのが好きなんですね。これ特別でしょ、これルービックキューブ。これ普通は、一面に9個あるんですけど、これは16あるんです。これちょっとね、なんとか9個あるキューブは6面、はい、完成させることできるんですけども、これはなかなか難しくて、いつもカバンの中にね、持ち歩いてたんですよ。できるのなかなかできないなと思ってね。で、これ信じていただけるかなんですけど、これカバンの中に入れといたら、なぜか偶然こう6面揃ってたんですよ。信じてくださる方いますか？ありがとうございます。後ろの方では手が上がってますけど、なかなかね、これ信じてくださらないし、もちろん嘘ですね。真ん中に入れててこう、ね、ガタガタ歩いたりしてるうちにこうガタガタ、ね、なったりして、もしかすると完成するかも。それともこれ目をつぶりながら何も考えずにずっとやってれば、一生かかればもしかすると6面体完成させることができると思いますか、ね。例えばこれ、まあ、自分が一生かかってできなかったから、まあ、子供に引き継いでこれをずっとやってって学ぼうかな。そうすると、もし何も考えずにですよ、こう何も考えずにこうやってこれやってって子供に引き継いで、まあ、子供はまあできないだろうから、ね、孫に引き継いで、いつぐらいになったらこれ、適当にこうね、カタカタカタカタやって、まあ、6面体が完成するでしょうか。多分もしかするとね、完成しちゃうかもしれないんですけども、多分完成しないんじゃないかなと思うんですね。ただ適当に、何も考えずにですね、方法も何もなく、頭も使わずにただ動かしているだけで完成するかね、もしかすると時間をかければ何億年っていうね、時間をかければ完成するのかもしれないんですけどね。でもこれ人の命っていうことを考えるとどうでしょうかね。皆さん信じますって言って、まあ信じなかったと思うんですけども、 でも大多数の日本人の方は信じていると思うんですね。人はですね、何もないから何か時間を何100億年200億年をかけて私たちの命が形作られたっていうふうに考えていると思うんですね。でそれは信じられるけども、ルービックキューブができるのは信じられない。多分ね、どうなんでしょうかね。これはここ深入りはしないんですけども、聖書はね、もちろんそういった私たちの命とか自然とか、世界のすべてのもの、人間が作ったもの以外はですね、神が作った、偶然できたものじゃないということが言われていますけども、もし私たちの命がですね、始まりが理由がないっていうんですかね、偶然からできて目的もなくこの世に生まれてきたとしたならば、私たちの人生っていうのは何なんでしょうか。何なんでしょうか。やっぱり私たちには何か目的とか理由だとか生きる価値とかっていうのが必要だと私は思うんですけども、ただね、長い歴史の中ではこんな主張をした方がいるんですね。カミューっていうことですね。この方は人生の生きる目的、もし、生きる目的、その当時は神っていうことだと思うんですけども、神がいなくても、そしてただ目的がなくても生きる価値はあるって言った方なんですね。でシーシポスの神話って言って、キリシャ神話をモチーフにして書かれている本がありますけども、こういった内容なんですね。シーシポス、神々の罰を受けまして、その刑罰はですね、こんなものなんですね。重い石をですね、岩みたいな石を山の頂上まで持ち上げる。これは重くて重くて、もう何でも何でもかかることなんですけども、それをするわけなんですね。でそこで終わりじゃなくて、岩をやっとこさ頂上まで押し上げたらですね、その岩は再び下まで転げ落ちるようになります。でまたその刑罰はですね、まだ下まで降りていって、その岩を落ちるのが分かっていながら押し上げるっていう、そういう刑罰で、カミューという方はですね、それでも意味がないようなことであってもですね、その行為自体の中に人間の尊厳とか、そういったものがある、意思の中に尊厳があるっていう考えの方もいらっしゃいます。でももし、ね、この生きてるってことに何にも意味がなくて、目的もなくて、ただ偶然から私たちがこの世に生まれてきたのであれば、なんていうかな、ただ、波打ち際にの砂の動くようにですね、あとは、川を流れる石がこう踏み澄まされていく、あとはなんていうかな、木からリンゴが落ちる、そういった、自然現象ですね。そういったことと私たちが今生きているということは同じということになってしまうと思うんですね。もし理由がなければですね、理由が私たち欲しいと思うんですね。聖書でも言われています。理由がなければ人生は虚しいんだって。それはコヘレトの言葉っていうものにありますね。これはソロモンっていうのユダヤの王様が書いたと言われているんです。ヘレトの言葉一章3節から7節というのはこういうことが書いてあります、ね、太陽のもと人はロークするが、すべてのロークも何だろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り日は沈み、あやに戻りまた昇り。風は南に向かい北へ巡り巡り巡っていき、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその工程を流れる。 ね、皆さん、あの、ね、多分、一度や二度は考えると思うんですけどね、何のために生きてるのか、生きる目的、意味ですね、それと、今、やってることって価値があるのかな、言われるのは、生きる目的はもちろん、あの、食べるために生きるんだって言いますね。道徳的なことは、あの、そういう衣食住がしっかりしないと人ってできない。衣食足りて礼節を知るって言いますけども、もちろん一面その真理はあると思うんですね。食べるために生きる、もちろんそうですね。で、今も、日本、まあ、世界見ても、特に日本なんですけども、食べるために生きるというのは、本当に切実な問題の方も多くいらっしゃいますね。それとも、例えば学生さんだったら、生きる目的とか意味とか価値というのは、もう目の前にある目標を一つずつクリアしていくことかな、そんなこともありますね。一つ一つのテストを、目標を持ってそれをクリアしていくとか、あとは、就職活動をしながら、目的の仕事に就こうとか、そういった目的を一つずつ達成していくのが、あの、人生かな、そう考えることもあるでしょう。生きる目的、あの、自己実現っていう言い方をしますけれども、これは、あの、仕事だとか、いろんなことには限らず、自分の思いとか夢をそれに向かって達成しようと努める、でその自分の理想とするものを目指して そこに到達するように頑張る、それが人生か。あとはこれ、あの、5、6年前から、あの、流行っていると思うんですけども、スピリチュアリズムというかね、昨日もテレビでやってましたけども、江原さんなんですね、有名でスピリチュアルカウンセラーになって言ってますけども、よく言われるのはね、あの、今生きてるのは、あの、私たちは生まれ変わりしているので、自分から選んでこの世に来たんだ、そしてその目的は前世で達成できなかった自分を高めるための、この世の世なんだ、生まれ変わって前世のなり残したものを今の人生の中で発生した、それが人生の目的、まあ、そういうことは考えなくて、人生の目的っていうのは、あの、豊かな生活をする、仕事を成功させる、財産を増やす、家庭を、よく収める、そんなこともあると思うんですね。で、今日の題にもあのしたんですけどね、人にはどれだけの理由が必要か、いい本がありまして、あの、ロシアの文豪のトルストイという方が書いた本で、人にはどれだけの土地がいるか、人にはどれだけの土地が必要かという本がありまして、これが、ちょうどね、絵本になっているんです ね。で、子供たちにも読ませたいとか、ね、教会の子供たちも読ませたい本なんですけども、内容としてはですね、こんなことなんですね。人にはどれだけの土地がいるか、ある村にですね、パホームっていう農夫ですね、お百姓さんがいました。で、一生懸命働いてました。で、働き者なんですね、働いて。で、ある時ですね、隣の奥さんが言うわけなんですよ、よくそんな暮らしをしてられますね、隣の町に行けば自分の土地も得られて、今のよりもっといい暮らしができるのにって言われたんですね。で、早速隣町に行ってですね、なんとか必死で働いてお金を貯めてですね、自分の土地をパホームという方は買ったそうなんですね。で、働き者ですから一生懸命働いて、財産もそこの土地で、ね、増やしました。でも、パホームですね、財産を増やせば増やすとほど、もっと広い土地が欲しいなっていう思いが起こされているんですね。そんな時にですね、ある、 人から聞きまして、いや隣の、その川の向こう側に行けばですね、もっと安い値段でもっと広い土地が買えるところがあるよとね、教えられたそうです。で、パフォーマーね、行って一生懸命働いてお金を貯めて、また隣の町に行ってもっと広い土地を買って、財産をもっともっと広げるわけですね。牛や馬も多くなりますし、牛使いも使うように。でそんなある日ですね、一人の村人がまたパフォームのところに来るわけですね。遠くなりますけども、遠い土地にですね、もっと安くていくらでも土地を売ってもらえるところがあるよって教えられるんですね。で、パフォーマーですね、その旅人の話に導かれて一人旅に出る。パフォーマーですね、その土地に着いたんです。でどういったふうにその土地を得られるかっていうとですね、こんなことなんだそうですね。一日日が昇ってから日が沈むまで、あなたが歩いた土地は全てね、一日分の給料で売ってあげますよってですね。日が昇ってから沈むまで、その人が歩った土地は全てもらえない。ただ条件があって、日が昇ってから沈むまでですね、元の場所まで戻ってこなければならない。ずっと歩いて、ね、その土地だけ歩いてもらえるわけなんですけども、元の場所まで日が昇ってから日が落ちるまでに戻らなければならないというのが一つの条件なんですね。パフォーマーは喜んでね、いや見渡す限りすごい良い土地が広がっているので頑張ってみようって翌朝日が昇ってから歩き始めました、ね、いやみんな頑張れって村の人たちが応援しています。パフォーマーね、頑張って頑張って、うわ、ね、行くところいい土地だな、もうちょっと向こうまで行ってみようか、ね、頑張ります。でも気がつくとですね、出発点が遠くになって、もう日が沈みかけてる頃気がついてますね。うわ大変だって、急いでぐるっと戻ってですね、なんとか近くまで行けばそうですね。ね、そう、 うわもう日が沈む、ね、あ沈んじゃった、まだたどり着けないと思って丘の上を見たらですね、向こうから呼んでですね、頑張れ頑張れ早くしろって、丘の上だから少し太陽が沈むのがちょっと遅いんですね。 パフォーマーね、もう息も絶え絶えで一生懸命走って丘の上を吹き上がって着いた、うわーよかったね、村の人たちもおめでとうって言ってよくやりましたね。でパフォーマーを見るとどうだったでしょうね。またのこと倒れたまま、そこで死んでしまった。そういうお話なんですね。召使いの最後の言葉がいいですね。召使いの男はですね、そのパフォームのためにスコップできっかり2メートルの墓穴を掘り、そこに彼を葬りました。そして小さくつぶやきました。人は最後にこれだけの土地があればいいんだな。非常に短いですけど、ね、深い話ですね。一生懸命働いて、これは、まあ、一つには貪欲っていうものを戒めるために書かれているとは思うんですけどね。でも人生の虚しさっていうものも教えているように思います。それではですね、聖書は何のために私たちは生きるのか、ね、教えているんでしょうか。こう生きなさいって聖書には書いてはいないんですね、直接的にね。生きるのは人生の目的はこれですとは書いては、直接ね書いてはいます。だから読む人によっていろんな、目線からこう人は何のために生きるかっていう とは言えると思うんですけども、今日は3つのことをね、お話ししていますけども、まずはですね、神を知り神との関係を回復させることが一つ目的なんだですね。今日の週5の一番上にね、彰子っていうのがありましたけども、聖書はですね、私たちはもちろん偶然できたんじゃなくて、そこにはですね、神の思いっていうのかな、神の意思が書かれているっていうことが書かれています。いただいたんですね、神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された。粘土って自分を子供が粘土で人間を作るように人間を作った、ね、そういうイメージではないとは思うんですけども、私たちの命の根本的なところは偶然生まれたんじゃなくて、そして自分から生まれてこようと、ね、と思って生まれたんじゃなくて、神の意思が働いているんだっていうのが聖書のポイントだと思います。で、創世記の、ね、1章31節にはこう書かれているんですね。神は世界を作った、ね、創世記の一章には書かれていますけれども、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、ね、こうあるんですね。神様が自分で作ったすべての世界のすべてのもの、宇宙のすべてのものは、そして人間も含めて動物も含めてすべてよかったって聖書は言うんですね。神様は言ったわけです。しかし、ね、創世記2章ではいわゆる出楽園物語が書かれています。2章3章ですね、いわゆる、禁断の実を、アダムとエバが神様に食べてはいけないと言われている禁断の実を食べてしまって、エデンの園を追われてしまう。ここで言われているのは、神様と人間との関係がそこで罪によってですね、罪を犯したことによって断たれてしまった、それが私たちの状態だというのが聖書の教えですね。それで新約聖書でなぜイエス様が私この世に来られて、30何年かの生涯を送って最後は十字架の死を迎えたのかという意味がここにあるんですね。一度世界を作った神様、私たちを作った神様は全て良かった、良かったって言われた神様と私たちの関係ですけれども、人間がですね、神様の命令に背いて罪を犯した、その結果によって、関係が断たれてしまう。そしてイエス様が来たのは、その破れてしまった関係をまた元に戻す、回復させるのが目的なんだ。どうすれば回復させるか、聖書はもう単純明快なんですね。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださった、そのことを本当に心から信じる、自分が神様に受け入れ足りない罪があるにもかかわらず、イエス様が十字架についてくださって、そのことによって神と和解できるんだということを信じることですね。そのことによって回復されます。でそのことの一つの印が洗礼ですね、バプテスマと言われています。でローマ人への手紙の6章4節から8節というのはこんなことが書かれていますね。読みますので聞いていただければと思います。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。 私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。弟子が言う一つの人生の目的はこうなんですね。破れてしまった神様との関係をですね、元に戻していただくということなんですね。でもう一つはですね、もちろん、私たちが不幸になるために私たちを作ったわけじゃないですね、神様ね。もちろん幸福幸せになるために私たちを作ってくださってこの世に来ている。だから一つ人生の目的は幸せになることですね。幸せになること、非常に当たり前のことですけども、でも本当の幸せってなかなかね難しいんですね。この世のことっていうのはもう移ろいいきますから、健康に望みを置いて生活しててもいつかその健康っていうのは損なわれる時が来ます。頭に頼っていても受けてしまうこともあります。お金に頼って生きてても、仕事に頼って生きてても、ある時それが破れ去ってしまうことがあります。なくならない時もありますよ、それはもちろん。でもそういった世の中のものは移ろいゆくものです。だからそういったものの土台の上にもし幸せというものを考えているのであればですね、いつかその幸せはなくなってしまう。聖書が言うところの幸せ、ね、生きる目的、神様の喜び、神様を喜ばせるって、一言で言っちゃうとそうなんですけども、神様を喜ばせる、で神様がの喜びを同じように私たち自分の喜びとすること、それが幸福につながってくるんだと思いますね。イエス様は、イエス・キリストはですね、この世に来て初めてみんなの前で説教するわけですね。それがマタイによる福音書5章というところに書いてあります。いわゆる三条の説教といわれるところですね。この出だしがこうなんですね、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされ、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれる。ね、心の貧しい人々は幸いである、ね、逆説的な表現ですけども、自分でもっともっと、欲しい欲しい、ね、さっきのトルストイの話のパフォームではないんですけども、もっともっと欲しい、この世的なものをもっともっと欲しい、求める、それは幸福は気づけない、と思うんですね。これの貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しみの人々は幸いである、その人たちは慰められる。またですね、ローマの信徒への手紙の12章1節と2節でこんなことが書いてあるんですね。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、 何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。何のために生きるかって聖書で言われていることは、ここも一つポイントになってくると思いますね。それは自分の幸福を追い求めるんじゃなくて、神様が喜ぶことをなそうとする、ね、それを自分の喜びとして生きる、それが礼拝だっていうんですね。もう一つですね、人生の目的、ちょっと詩的な表現ですけど、命を輝かすことだと思うんですね。でそれは一言で言うと、イエス様に従っていくことだと思うんですね。ヨハネの福音書5章の16節ってこういうことが書いてあります。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。でマルコによる福音書というところにありますけども、8章ですね、34節、イエス様の言葉ですね。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えばよいか。言われている命というのは、いわゆるこの肉体的な命よりももっと深いと言っているんだと思うんですね。命、なんでこんなことが、ね、言われるんでしょうか。その根拠になっていることは何でしょうか、ね、また聖書から見ていきますけども、これは今日読んでいただいた司法の章子にありますけども、私たちが神の形に作られたということが一つ根拠になるんですね。で神様は全て良かったっておっしゃってくださった。私たちですね、欠陥というか弱さもありますけども、それでも良いと言ってくださる神がいる。で神様と関係を築くことができる、そういうふうに救ってくださった。でもう一つ決定的なのはですね、イエス様が示された十字架上での愛だと思うんですね。イエス様は十字架につけられた時ですね、こんなことを言いました。ルカによる福音書23章34節というところにありますね。イエス様が来て、いろんなね、人々の病気を治したり、奇跡を行ったり、見捨てられた方々のところに行ったり、そんな生涯を送りながらですね、最後は、弟子たちにも裏切られ、人々にも裏切られ、当時の宗教指導者たちによって、十字架につけられるという最後を迎えるわけですけども、つらいつらい十字架に貼り付けの刑ですから、すごい大変なことと思うんですね。さらに自分で十字架を持って、そこの十字架刑を執行するところに自分で その木を持ってですね上がっていくわけなんですね。その時もスパを明らかけられたり叩かれたりですね、侮辱を受けるわけです。しかしイエス・キリストはその方に立ち、その人々に向かって何も言わなかった。で最後十字架につけられた、その時この言葉を言ったんですね。その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。自分を裏切った弟子たちにも投げかけられた言葉でありますし、群衆に向かって投げかけられた言葉でもありますし、自分を十字架につける当時の宗教的な指導者たちに向かっても語られた言葉ですね。父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。でこれは今の私たちに向かっても語りかけられている言葉であると思うんですね。これほどまでにですね、私たち一人一人を愛してくださるのが神であって、そのことを示すためにイエス様がこの世に来られたんだと思うんです。これほどまでにですね、自分を十字架につける、裏切る、ひどいことをする人々に対して彼らをお許しくださいと祈れる方、もちろん神の子なんですね。神の子だと思います。そんな愛を私たちは受けているわけなんですね。で先ほど読んでいただいた長い司会者の方に読んでいただいた箇所にもあります。神様は私たちの味方である、神様の愛から私たちを引き離す何者もない、たとえ、ね、全世界の人が私の敵であっても、ね、神様が 私の味方であるんだ。私はこう思うんですね。たとえね、そんなことはないんですけども、全世界の人々が私の敵であっても、たった一人だけね、イエス・キリストという方が私のために命を捨てるほど自分を大切に愛してくださっているということを信じることができたならばですね、全世界を敵に回しても恐れはないと思うんですね。それほど神様の愛というのが素晴らしいんだというのが聖書の教えです。それほど人間というのは大切な存在なんだ。たとえ、障害があってもですね、働けなくてもですね、寝たきりってもですね、それは、なんていうかな、役に立つ、立たない、そういうことではなくて、たとえ役に立たなくても、その存在自体をですね、神様は喜んでくださる方なんです。だから私たちは生きる価値がありますし、命っていうのは尊厳があるんだと思うんですね。そこはやっぱり聖書の出発点だと思います。まあ、その神様の愛に応えて神様を喜ばせたい、で神様の喜びを私たちの喜びとしたい、そのためには、イエス様に十字架に自分を捨てるほど自分を愛してくださったイエス様に従って生きるっていうのがやはり、一番の目的なんじゃないかなと思うんですね。もちろんこの結論に行くのはやはり頭で考えてもなかなかねその結論に至りづらいと思うんですね。そこにやっぱり信仰というものが必要だと思うんですね。 この世で生きていく中で、やっぱり、自分の夢も追いたい、ね、自分の、やりたいこともやりたい。クリスチャンになったからって自分のやりたいことをできなくなるわけではないんですけども、もっとそれ以上に価値のあることをやりたいと思いますね。最後になりますけども、夜と霧っていう本を書いた、グループの方が、こんなことを言ってますね。よく人生の意味は何かって問う、ね、人々は人生の意味は何かって問うんだけども、実はその問いっていうのは逆なんだって、そのフランクルって方言ってますね。逆なんだ、私が人生からどう生きるのかって問われているのが本当なんだって言うんですね。逆なんです、人生に、私たちが人生に問いかけるんじゃなくて、人生が逆に私たちに問いかけてる。人生の目的は何ですかではなくて、あなたは、一瞬一瞬ですね、どう生きるのか問われているのが人間なんだっていうですね。もちろんね、フランクルっていうのはクリスチャンではないですけども、神っていう存在は認めてる方だと思うんですけども、こういうことだと思うんですね。私たちの人生っていうのは、もちろんなんでこんな苦しいことがあるんですか、生きる意味は何ですかって問いかける、それも一つ意味があるんですけども、本当は神様から、私たちは問われている存在なんだんですね。どこでも、あの家庭の中でも、職場でも、学校でも、道端でも問われている、一瞬一瞬、問われているわけなんですね。あなたは今ですね、どう生きるのか問われている、私も問われていますし、皆さんも問われています。でなかなかその問いかけの答えとはね、出てこないとは思うんですけども、でもそれが神様に神様に対する応答だと思うんです。生き方自体が神様に対する応答になってくる。今日はですね、聖書から、人は何のために生きるのかということを考える、そして、まあ、結論的なことは聖書から言いましたけれども、皆さんがですね、これから生活の中で少し頭の隅において考えながら生活していただければいいと思うんですね。何のために自分は生きているのかな、自分の思いを達成するためかな、それとももっと他に何かあるのかな、というのを問いかけながら皆さん、参加していただければと思います。はい、ありがとうございました。